イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月13日付北海道新聞支局長だよりより静内支局長酒井総平さんのコラムです。日高地方の静内支局に赴任して驚かされたのは UFO を見たという話をしばしば耳にすることだ。 UFO に追いかけられた。小さな UFO が寝室に浮かんでいた。そう語るのは真剣な面持ちの中高年が多い。この謎を解くヒントをくれたのが道内の怪談や伝承に詳しい作家郷田一堂さんだ。一概には言えませんが UFO が現れやすいという評判がひとたび立つと人はそれらしき光に反応しやすくなるものです。では評判を最初に広めたのは誰なのか。地元の人が教えてくれた。あの UFO 団体ですよ。名称は宇宙友好協会。宇宙人飛来を信じる彼らは1960年代日高管内ビラトリ町の小高い丘ハヨピラになんと UFO 基地を作ったというのだ。当時の北海道新聞によると丘の斜面を利用して築かれたピラミッド型の構造物は高さ約70メートル。国際円盤デーとされる毎年6月24日には儀式が行われた。町は全国的な注目を浴び、観光バスが列をなした。しかし、70年代半ばには団体は姿を消し、丘は町に寄付され、その後は公園として開放された。現在は台風被害の影響で立ち入り禁止となっているが、伝説は消えていない。今なおテレビや雑誌などが取り上げる。そんな伝説の丘に別の視点から光を当てようとしている人々がいる。地元のハヨピラ自然公園跡地の未来を考える会のメンバーたちだ。会長の平村哲郎さんは言う。 UFO ばかりに目を向けられがちですが、本当に注目すべきなのはこの地に幾重にも積み重なっている歴史の層なんです。会のメンバーは現地調査と文献調査を重ねた。結果、この地がアイヌ民族の聖地で義経神社が建立されていた場所でもあること、幕末の探検家松浦武四郎や旅行家イザベラ・バードも訪れていたという史実を確認した。そして2022年その成果を町に報告書として提出、保全と観光資源化を提案した。町は今国立公園誕生やアイヌ文化への関心の高まり、さらには人気漫画ゴールデンカムイの追い風も受け、新たな観光の形を模索している。遠藤圭一町長は、ハヨピラに眠る数々の歴史ロマンは町のより良い未来への鍵になると同会の提案に対して前向きだ。かつて空の彼方を見つめた伝説の丘、その地は今遥かなる歴史に目を向ける場所として再び語られ始めようとしている。本日二つ目のニュースは4月26日付北海道新聞よりビラトリのふれあいサークル40年超布絵本作り活動に幕。ビラトリ町内で40年以上布の絵本作りに取り組んできた町民団体ふれあいサークルがこの春活動の幕を下ろした。幅広い世代のビラトリっ子にとって馴染み深い団体だけに惜しむ声が上がる。私たちの集大成を見てほしいと歴代の作品約110点を4月30日までビラトリ町ふれあいセンタービラトリで展示した。こんなの作ったね、ここまでよく頑張ったわね。展示開始を翌日に控えた24日、準備のため会場に集まった女性たちの楽しげな声が響いた。地元の子どもたちのために、長年童話や昔話を題材にした布の絵本などを作ってきた会員たちだ。今や全員が80歳前後。代表の門田信子さんは、子どもたちと仲間たちのおかげで続けられたと笑った。1984年発足。布の絵本を創作する町の講座に参加したママ約10人が、せっかく学んだのだから 子供たちを喜ばせようと意気投合したのが発端だ。以来立体的に登場人物を造形したり、取り外して遊べるような仕掛けをしたり、工夫を散りばめた絵本を作り続けた。半数が80歳を超え、3月で活動に一区切りをつけることにした。作品は町立図書館や各保育所などに寄贈してきた。2022年からは町内で生まれた赤ちゃん全員にミニ絵本を送って祝福する活動も始めた。こうした貢献から2001年に北海道教育委員会の功労賞と町の奨励賞を、2019年にビラトリ町教委から社会教育奨励賞をそれぞれ贈られた。このほか多くの受賞歴がある。町内からは感謝や解散を惜しむ声が上がる。4児の母の岡本優子さんは、ビラトリっ子たちは全員一度は触ったことがあると思う。親子で楽しむきっかけを作ってもらい、感謝の気持ちでいっぱいと話した。遠藤敬一町長は解散を寂しがり、温かい作品の数々は今後も子どもたちのために大切に使わせていただくと感謝した。絵本は同図書館で貸し出ししている。副代表の南雲茂子さんは、活動は終わるけれど作品は残る。これからも子どもたちが遊んでくれたら嬉しいと願った。本日3つ目のニュースは、5月4日付北海道新聞より、アイヌ遺骨イギリスから到着。イギリスのエディンバラ大学から返還されたアイヌ民族の遺骨3体が5月3日新千歳空港に到着した。海外からの返還はドイツ、オーストラリアに続き3例目。3体は胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイの慰霊施設で保管される。内閣官房アイヌ総合政策室によると、遺骨は釧路地域日高管内襟裳町、同管内浦河町から持ち出され、1913年にイギリス人医師が同大学に寄贈した。保管を確認した内閣府が昨年4月同大学に返還を申請した。いずれも頭骨で副葬品はない。釧路地域分は釧路アイヌ協会が引き取りを希望しており、ウポポイから引き取る手続きが進められている。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は3日新千歳空港で遺骨の入ったスーツケースを前に、我々の同胞で先祖をやっと連れて帰ることができた。他の遺骨についても継続的な情報収集に努めると述べた。英国ではロンドンの自然史博物館も遺骨を3体保管しており、内閣府が返還を求めている。同博物館にはアイヌ民族の可能性がある遺骨も10体あり、確認を進めている。本日最後のニュースは、5月5日付北海道新聞より、トカチのアイヌ物語解説、音声から書き起こし出版。トカチ管内で生まれ育ったアイヌ民族の長浜製造さんが語った英雄叙事詩などの音声を書き起こし、和訳や文法をつけた書籍、長浜製造のアイヌ語、トカチ地方の物語が図書出版右輪から出版された。口承文芸を分かりやすく解説するとともに、長浜さんのひ孫らの協力で音声も公開した。慶応大学専任講師の藤田守さんと、漫画ゴールデンカムイ監修のアイヌ語研究者で千葉大学名誉教授の中川博さん、長浜さんのひ孫で釧路市出身の編集者滝口由美さんの共著。中川さんによると、アイヌ語について十勝地方の方言や英雄叙事詩を取り上げた一般書は珍しいという。長浜さんは十勝管内幕別町で生まれ、同管内浦幌町で漁業に従事した。英雄叙事詩などの音声を録音したのは亡くなる前年、書籍では滝口さんの母百合子さんが、おじじが死んだら私はアイヌプリも知らないし、 アイヌ語も何も残らないね、と話すと、涙を流して、教えたい、と録音したことが綴られている。残された録音テープについて、滝口さんはゆり子さんから、宝物なんだよ、と言われて育ったといい、形に残せてよかった、と喜ぶ。書籍は、三分節は、キムンカムイの話、と、英雄女児史、オタストゥンクル兄弟とスット村の兄弟との戦い、言い伝え、足が速く一日で十勝国境を往復した者の話の3つの話などで構成。藤田さんが事務局を務める湘南アイヌ語研究会のメンバーが書き起こし、発音の英字表記と和訳を併記した。中川さんは十勝地方の英雄女児史を見聞きするのは初めてで、男性の音声も珍しい、非常に貴重な資料だと指摘。藤田さんは、同等のアイヌ語は公開資料が非常に少ない、言語継承の一助になればと話す。英語版で192ページ、2750円、図書出版右側のサイトから購入できる。書籍カバーの QR コードから特設サイトにつながり、長浜さんの音声を公開している。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほど静内支局長の酒井支局長が書いたあのハヨピラの話ありましたけども、
はい、
実はアイヌの伝説でもですね、オキクルミカムイがシンタに乗ってあそこに降臨されたという伝説というか言い伝えが残ってまして、多分それに目をつけた宇宙協会があそこにそういう宇宙船が飛来する目標になるようなものを作ったのではないかなと私は思ってまして、まあいろいろアイヌの考えとその宇宙友好協会の人たちの考えが交錯している場所なのかなという感想を持ちました。以上です。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。